舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。金曜日のななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市合唱連盟より山下博さん、舞鶴市民オペラの会より川崎美也子さん、そして文化振興課より藤本智恵さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお三方にご出演をいただいておりますけれども、トークのテーマといたしましては舞鶴市民大工合唱団の、募集についてということでですね、お話をお伺いしたいんですが、まず、これまでもこの大工の演奏会というのは何回かあったみたいですね。
はい、まず舞鶴市民大工演奏会についてちょっとご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
昭和61年に舞鶴市総合文化会館開館3周年を記念して初めて市民参加による第1回の演奏会を開催しました。それ以降第3回は舞鶴市市政施行50周年、第4回は総合文化会館15周年記念として、また前回第5回は市政施行70周年、総合文化会館開館30周年を記念する事業として、昭和61年からこれまでに節目の年に5回にわたり開催しております。本市にとって歴史ある文化事業の一つとなっております。
はい、ありがとうございます。ということでね、過去に5回節目のたびに開催されているこの舞鶴市民 大工演奏会なんですけれども、山下さんは全てにご出演なさってるんでしょうか。
残念ながら参加しております
参加してますね。
はい、はい、
なんで残念なんですか
喜ばしいことです ね
すごいことじゃないですか。どんな感じだったんですか。
まあね、一回出れば、うん、私でもアンプできましたから大丈夫です。それで第1回目の時は、応募が750名、それでステージに上がった人が450名。
そんなに上がれるもんなんですね。
それで大変なことは、うん、ひな壇を組まなんでしょう、これから 1m70cm 以上になると手すりをつけんなんです、会場から見てると見てくれが悪いんですけど、うん、だいぶ会館悩んだようでした。でも450名でドイツ語専門に当時の市民病院の院長さんがドイツ語だけの勉強に来ていただいたんですけど、実際はもう練習の中で曲と一緒に練習する方がよろしいですね。でドイツ語を言うと どうにかも最初から拒否反応が起こるんですけど、京都の舞妓さんでもカタカナでやっておられたんで、ドイツ語は怖くないです、大丈夫です
その曲の歌詞はすべてドイツ語ということなんですね。
そうです、
ね、それでドイツ語のご指導もあったということなんですが、もう歌いながら覚えるのが一番よかったと入ってくるということですね。はい、まあ、そんな、ね、5回の経歴を経てまたこの度、開催になるわけなんですが、今回は何の節目になるんでしょうか。
はい、来年なんですけれども舞鶴市市政施行80周年および舞鶴市総合文化会館開館の40周年を記念する事業となります。
おめでとうございます、ね、市政施行80周年とこの文化会館の、開館が40周年ということで、本当にぴたりとおめでたい年が重なってるわけなんですね、はい。まあ、そういったことを記念して第6回目となります舞鶴市民 大工演奏会が、開催になるということですね。でこの度募集が始まっているということなんですね、はいはい。それではですね、ここで1曲お届けをいたしまして、その詳しい内容をお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、今日はここで1曲リクエストをいただいております、はい。この演奏会に合唱団にちなんだ曲なんでしょうか。
そうですね、やっぱり大工を聴いていただこうと思いまして、ベートーベンが作曲した交響曲第9番合唱付き、途中からの、 放送をしていただくということで、一番有名なところをお聞きください。はい、この曲ねフルで流しますと24分あるんですけれども、あの特にねあの有名な部分を川崎さんが抜粋して、
はい
はい、今ね流したわけなんですけれども、最後の方すごい高かったですよね。
そうですね、もういいところであのフェードアウトしていただいたんですが、あそこがもうソプラノって言って一番高いパートの人たちはもうヒーヒー言いながら、うん、で子供は簡単に結構あの高い声も出るので、うん、こうお子さんでもあの曲は難しいんですけど、うん、やりきるとすごく
いや気持ちよさそう。
で大人はもう音程が下がらないように頑張ってこう、うん、キープするのが大変なんですけど、あの歌うその醍醐味を味わえるあの作品というか。
本当ですね、
はい、
なっております。この、はいはい、舞鶴市民大工演奏会ではそしたらこちらの曲も歌うと。
あ、この曲をフルで歌います。
この曲をフルで、はい、24分歌うんですか。
そうですね、歌自体は24分もないんですけど、うん、でも 20分弱ぐらいあるかな、うん、
すごい、
はい、歌い続けるって感じです。
なるほど、この曲を歌い続けるわけなんですね、はい、いやこれはすごいやりがいありそうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。ということでこのね詳細をお伺いしたいところなんですけれども、まずこの本番はいつなんでしょうか。
はい、来年令和5年10月29日日曜日、舞鶴市総合文化会館大ホールにおいて開催します。
はい、
観見学は前回と同じく一流のオーケストラである京都市交響楽団を予定しておりまして、さらに今回は舞鶴市文化親善大使の田中綾子さんにもソリストとしてご出演いただく予定です。
すごい、あの本番はね約1年後になりますけれども、もう今からしっかり準備をして臨むという感じなんですね。
はい、かなりあの練習が必要で、あの、まあ今回練習は月3回の練習を予定していますけど、あの楽譜も1冊本を1冊歌ってもらうので、あの少しずつこう練習を積み重ねていくというイメージですかね。
なるほど、
はい、
いやすごいなこれあのさっき子供がっておっしゃいましたけれども、はい、お子さんから大人までみんなで歌う曲なんでしょうか。
そう、あのもう市民の大工ですので、うん、あの前回とかだったらもうちょっと小学生もこう高学年からとかしていたんですけど、今回はちょっとチャレンジも入れ、あのチャレンジしてもらうという気持ちも込めて小学校の1年生から出れるよっていう風にさせてもらっています。で練習についてはやっぱり大人のペースのスピードの練習とちょっと大変ついていくのが大変なので、うん、小学生の子に関しては毎週土曜日の10時から11時までの間に小学生の同じ楽譜で練習はするんですけど、うん、小学生だけはその時間に練習に来てもらって、で中学生以上大人の方は、月3回金曜日の、夜7時半から9時で練習をしていく予定になっています。
なるほど、
はい、
まあ、歌う曲としては一緒だけれども、やっぱり小学生夜ね、うん、練習出てくると
ちょっとね、そうなんですよ、やっぱ親御さんも大変でしょう
なので小学生に関しては土曜日の午前中に練習があるということなんですね、
はいはいはい、そのようにしてあの2部構成でして、あの特別練習とかこう先生が指導に来られる時に関しては一緒に練習をして、うん、最後は一緒に舞台に上がろうと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、いやこれすごい気持ちよさそうですねあの募集がその小学生以上でしたらもうどなたでも OK ということなんですけれども、はい、その何経験とかっていうのは一切関係ないですか。
そうですね、まあ、あの1月から3月あごめんなさい、練習のスタートが1月の、うん、15日が決断式になっているんですけど、うんうん、まあ、来年に入ってから練習が始まるんですけど、まあ、小学生の子どもさんについてはもう1月、決断式が終わったらスタートしていくんですけど、うんうんうん、結構ね大工ってあの大工マニアっていうんですかね、大工をこう全国渡り歩いてる方もおられて、
うん、へー、そういう方もいらっしゃるんだ。
そうなんです、日本全国いろんなとこで年末になると、うん、1年のこう締めくくりに大工を歌うという ところがこう地域それぞれであったりして、でそういうこう大工の専門家プロみたいなこうお好きな方が結構おられるので、そういう経験者の方とか、うん、もちろん10年前に出演されている方とかはもうちょっとこう練習のスタートを遅らせて4月からにしようかなと思っていて、
はい、その方のレベルに応じてという、
ね、そうですね、初心者の方はちょっと丁寧に1月から3月その決断式後から練習をスタートしようかなと、はい、で経験者はねもう本当にこう山下さんもですけど、うん、覚えてるぐらいなので、うん、一回歌うと覚えれるんですよ、ね、
染み込んでるんですね、そうそう、
体に音楽が、
そうです、
ね、素晴らしいですよね。
これでこの話があった時に、うん、福知山の、うんうん、福知山混声の団長なんかが、はい、この案内を欲しいと、
あ、はあ、
うん、もう期待しておるんです、来る気でおるんで、
福知山からだ
けど舞鶴市の税金を使うんやからって一応言うときました
でもウェルカムですよね、
はい、市民に限らず市外の方でもぜひたくさん参加いただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます、ね、その全国渡り歩いてるマニアもいらっしゃるということなので、市外の方も参加可能ということなんですね、
はい、そうなんです、
はい、
そしてもうねこの舞鶴ならではがやっぱり世界的に活躍しているソプラノ歌手、うん、田中彩子さん、
はい、
田中彩子さんが太鼓を歌われることとか、うん、こうソリストとして出演されることっていうのも、うん、本当にないことで、こう私たちこう市民と一緒に舞台をこう作っていって行こうというふうにすごく思っていただいているので、本当にこう大工のソリストってこう前の日のリハーサルと本番だけっていうことが本当に多いんですけど、うん、こう田中さんに関しては文化親善大使でもあることから、練習の時にも舞鶴にもし戻ってくることがあったら練習にも行きますっていうふうに言っていただいているぐらい、うん、この合唱団にすごく思いをかけていただいているので、その共演もねめっちゃ楽しみなんです。
ものすごく価値のあることだと思うんですよね、私、はい、だって、ね、世界で活躍なさってる その、ね、ソプラノ歌手の田中彩子さん、
はい、
一緒に小学校1年生から
そう
一緒に歌えるってこんなチャンスないですよね。
そうなんです。だからもう全部を歌おうと思わなくても今聞いてもらったその、うん、M という小説番号で M という場所があるんですけども、今のフロイデーシェーネルゲーというのがあそこだけでも一緒に歌えると本当に価値があることだなと思いますし、うん、そのオーケストラで歌える経験というのも、うん、なかなか合唱やっててもないですよね、山下さん、うん、
そうですね、
ね、だいたいピアノで伴奏が多いのでオーケストラの生演奏をバックにというか、うん、見ながらこう歌えるというのもすごく良いかなと思いますね、
はい、京都市交響楽団さんの、ね、演奏で歌える、はい、これはすごいことですね。で一応参加費もあるんですけど、これそれを考えるとすごく安いですよね。
はい、はい、一応参加費は、お一人6000円とさせていただいてます。ただ、うん、高校生以下は不要としておりますので、はい、お申し込みいただければと思います。
はい、ありがとうございます。お申し込みはもうね始まっておりまして、12月23日金曜日が締め切りとなっております。お申し込みはホームページからになるんですかね。
はい、舞鶴市のホームページから申し込み専用のフォームに飛べるように設定してありますので、そのフォームに入力していただいてお申し込みください。でそれがちょっと難しい方は、文化振興課か総合文化会館に申し込み用紙を備え付けしておりますので、そちらに記入いただいてお申し込みいただければと思います。
はい、ありがとうございます。なのでね、舞鶴市のホームページもしくはこのね申し込み書がありますので、そちらご記入いただいて、まあ、提出といういずれかの方法でお申し込みいただけたらなというふうに思います。募集の人数はどれくらいですか今回は。
200人以上、250人が欲しいですね、
はい、
やっぱ多い方がボリュームが出ますか歌に、
やっぱりね少ないと、うん、ボリュームがないよりも、うん、聞くに耐えられません、
そんなに違うもんなんですね、はい、やっぱある程度の、ね、人数があった方が
そう
この曲の良さが伝わってくるということなんですね。
舞鶴市外の、うん、舞鶴市以外の、うん、大工やられたとこ見てると悪いことは言えんから舞鶴市の大工は250面を目処にしてやらないと恥ずかしいです、
はい、 はい、ということでね、あの250年程度募集しているということですので、ぜひね、これあの親子でもいいですし、3世代でもご応募いただけますよね。
今回はね、3世代でぜひ出ていただける方を募集しております。
はい、もうこれ一生の思い出になると思いますのでね、ぜひ親子でこのベートーベン大工ですとか歓喜の歌というふうにもね、
そうですね、歓喜の歌と言われてますね。
はい、ぜひこちらの曲をね、練習していくということですので、ふるってご応募いただきたいと思います。それではここでお知らせを挟みます。ななこちゃんたらしお金曜日、本日は、舞鶴市民大工演奏会についてお話をお伺いしておりますけれども、いやこれすごい、ね、一生ものの思い出になる体験だなというふうに私お話を聞いてて感じたわけなんですけれども、これね、あの練習のご指導にも舞鶴出身のオペラ歌手の西村圭一さんがついてくださるということなんですね。
はい、そうなんです。関西で活躍されている西村圭一先生にも定期的に指導に来ていただいて、まあ、普段はパート練習という形で、うん、女性だとソプラノ、声の高いパートソプラノかアルト、うん、で男性だと声の高い方がテノール と、バリトン、うんうん、ベースですね、バスパートに分かれて4つのパートに分かれて練習をまずしていって、はい、でそれが、大体皆さんが歌えるようになってきた頃に西村先生に来ていただいて、こう4つの声を合わせてみて、歌っていくという感じになりますかね。だから声の音の練習と、うん、それにドイツ語を乗せていく練習が必要になるので、うん、ちょっと先の演奏会と思うんですけど、うん、あっという間に多分この、10ヶ月ぐらいは過ぎていくんじゃないかなと、はい、思っています。
覚えることがいっぱいありそうですもんね。
そう、でも覚える、そうですね、うん、でも結構ねやっていったら覚えちゃいますよね。
覚えて、うん、知らん間に
そうなんです、
ね、で一度覚えると身につくという
体で覚えます。
いやで
本当に初心者の方も多分おられたり、歌やったことないんだけど大丈夫かなっておっしゃる方もおられると思うんですけど、まず申し込みをいただいて、分からなかったらパートは不明というか未定で出していただいて、で決断式の時にお声を聞かせていただきながら、うん、歌いやすいパートにご案内しようかなと思っていますし、うんうん、はい、もうお子さんについても多分最初は抵抗あると思うんですけど、うん、本当に次がね10年後だったらもう舞鶴から出て、
あ、ね、そうですよね、進学とか就職してるかもしれない、
進学就職してるかもしれない、でもう今しかないよ、今回がチャンスだよっていうふうに、うん、ご家族でぜひご検討いただいて、うんうん、夫婦であるとか、ね、親子3世代で出ていただけると本当に嬉しく思います。
うん、本当ですね。はいはい、ね、そういった声もね、自分はどのパートがいいんだろうってわからない時もね、うん、その決断式の時に声を聞いてね、うんうん、適切なところに配置していただける、はい、ということなの でまたこのパート練習も楽しいと思うんですけど、みんなでこの声を合わせた時のハーモニーが多分もう鳥肌立つんじゃないかなと 思います
ね、うん、やっぱりその250人の合唱ってなかなか経験がないと思いますので、
学校、ね、中学校高校とかでその合唱コンクールとかありましたけど、ね、
そんな人数なかな
なかった
で、それに負けないプロの オーケストラが本当にこう引っ張っていってくれて、プロのソリストが4人ならソプラノアルトテノールバスと4名のソリストと共に歌う舞台なので、うんうん、本当にこう合唱じゃないとね、そんだけのこう それだけたくさんの人数の方がこう一緒に取り組めることってなかなかないかなと思うので、うん、はい、貴重な機会ですので、ぜひ楽しく練習に、はい、来ていただけたらと思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、ということで12月23日金曜日まで募集しております。練習日程は中学生以上が月3回程度、金曜日の夜7時30分から9時までですね。で小学生が毎週土曜日の10時から11時まで、練習場所は舞鶴市総合文化会館もしくは中総合会館などで、練習をするということになっております。今からしっかりと練習をして、来年の10月29日に舞鶴市総合文化会館大ホールにて開催されるということで、この時は田中彩子さんもいらっしゃるということなので、はい、もう本当にね、皆さんでこの歓喜の大合唱をしていただきたいというふうに思います。 はい、じゃあね、この第6回目を数えますけれども、初回から参加なさっている山下さんから最後、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
そうですね、まあ、とにかく挑戦するいう気持ちが大事だと思います、うん、で覚えれないとかドイツ語は苦手とか楽譜は苦手とか、うん、そういうことはもう抜きにして、うん、行けば歌えます、はい、それで参加しましょうと、うんということです。
はい、ありがとうございます、はい、そしたらもうやる気さえあればどなたでも、う
ん、はい、大丈夫です、は
い、大丈夫ということですね、はい、しっかりご指導もいただけるかと思いますので、はい、安心してご応募いただけたらなと思います。それでは本日はですね、舞鶴市合唱連盟の山下博さん、舞鶴市民オペラの会川崎美也子さん、文化振興課藤本智恵さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
お願いします。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。